皆さんこんにちは。番組審議会だよりの時間がやってまいりました。私は案内役住井貴夫です。毎回番組審議会は委員長の山口博則さんに来ていただいて、いろいろ番組審議会の様子を語り合うという趣向になっております。山口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。
ところで今日はですね、番組審議した番組の中身に入る前に、ラジオカフェにとって番組審議会は一体何であるか、どういう人たちが集まっているのか、何をしているのか、委員長の山口さんにちょっと話を伺ってみたいと思います。
はい。そもそも番組審議会っていうのは、これ放送する以上は必ずやらないといけないものなんですよね。
で、法律に書いてある、はい、放送法という法律で義務付けられてる。
は
い。
なので、まあ、ちゃんと、この、放送にが、電波に乗って飛んでいくわけですけども、その内容が適切なものかどうかっていうのをちゃんと、審査して議論してください。これで審議会なわけですけども、そういうことをしなければいけません。ただしこの、京都三条ラジオカフェの場合は皆さんの思いで作ってますから、その思いは、おそらく多くの人たちに、こういう内容をしてほしいという、強い、なんて言うんでしょうね、志にのっとってると思うんですね。ただその、志がですね、うまく多くの人の共感を招くかどうかっていうことを、みんなで考えましょう。ですから審査をする、そういうふうな観点ではなくて、審議会というそういう名前を借りながら、あるいはその、絶対的にやらなければいけないのであれば、その、審議会という名前で行われる会議を一つのチャンスにしてですね、より多くの人たちに、共感と、そして、思いがですね、広がっていくような、そういう場にしたいなということで、私たち番組審議会のメンバーと、そして、番組制作者の方が顔を合わせてですね、少しお話をする、そういう会をしています。
時々なんかその番組の作り方で、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかという、あの 知恵のある人がたくさんいますから、アドバイスの場所にもなっているようですね。
そうですね。だいたいこういうふうな、ラジオ局を作ろうっていう時から関わっている方々、この番組審議会の委員をされてますので、この間この放送局はこういうことやってきてねとか、過去にこういう人たちが来ましてねとか、そういう一つのストーリーテラーというんでしょうか、語り部になりながら思いを、この放送局自体の思いを伝えて、そして、その中でこんな番組作りを、していくの上ではこういう知恵が、使えますよ、はい、そんなことを言っています
。なるほどね。励ましたりもしてるようですけど、はい、ところで番組審議会の委員っていう人たちはどういう人たち、普通の局だと、まあ、偉い人ね、財界の代表とか、それから大学の先生とか、なんか割と偉い人がなるっていう感じがありますが。
そうですね。
やっぱり偉い人がいますか。
偉そうな人たちは、と言ったら、
ここにもいます
けど、いやいや、まあ、口数がちょっと多い人たちですが、決してそれは偉そうではなくて、先ほどから言っていますように、やっぱ思いは強いんですね。うん、ですから、かといって、その偉そうにものを言ってるわけでもなく、かつ、その、単に偉い人に、権威をつけるために、放送局の権威をつけるためにやってるわけではありません。はい、ですから、ちょうどラジオ、カフェでやってる放送の内容にきちんと、助言ができるような人たちが委員になっています。具体的に言いますと、私は2代目の委員長なんですが、はい、初代の委員長で今も委員でいらっしゃるのが、立命館大学の中村忠志先生、はい、その他、この、ちょうど、三条ラジオカフェのスタジオがある近くでお酒屋さんをやっている、市子和弘さん、
はい、
姉小路界隈を、考える会
という住民運動やってますね、
はい、そういう活動もされています。またちょっと、これはビッグネームですけども、ジェフ・バーグランドさん、赤富士米とかですね、うん、商品名言っていいのか分かりませんけども、コマーシャルにもよく。
NHK の環境番組もやってますよ。
はい、福祉の番組もされてます。
福祉の番組やってるんだ。ラッと生きる
はい、そういうような異文化コミュニケーションが、ご専門
です、うん。鴨川のほとりの、町屋に住んでいるアメリカ人、
はい、
ユニークな人ですね。
そうですね。はい、あと丸橋康子さんと言いまして、子育ての、取り組みを、されている方です。はい、本も、割と出していますいらっしゃいますが、本といっても情報誌でして、うん、今、京都で、こんなようなところがこういう子育てに役立ちますよ、そういう情報を集めて、情報発信をしている、まあ、実に NPO
の方
らしい、はい、活動をしているんです。はい、あとは、リュウチヒトミさんとおっしゃいまして、はい、京都グリーンファンドという、NPO か、これもあるんですが、そこで、太陽光発電を、より公共的な場所につけて。
いろんな、公共的な建物につける。
はい。
運動されて、
はい、でそれでより良い暮らしを実現していこうという方、うん、あと、最後一人なんですが、福井秀彦さんと言いまして、もともとは扇子屋さん で生まれ育っていらっしゃいますけど、今は音楽の、活動だとかを、盛んにされていて、こちらラジオカフェでも番組を持たれたことがあります、うん、最後と言いますが、実は私自身も番組審議委員の一人でもありまして、もともと京都の、NPO センターを作る時から、こうした NPO の会話に関わって
お世話になりました。この設立の時にもね、いろいろ活動していただいたと聞いてますが、
はい、ありがとうございます。京都 NPO センターというところで常務理事をしていますし、うん、今実はそんな常務理事という NPO の肩書きだけではなくて、大阪にあります大天院というお寺の私僧侶もしていまして、
そうです、
同時にですね、同志社大学というキリスト教主義の、大学の、教員もしているという、
なるほど、
ハイブリッドな生き方をしております、はいはい、
大学院で教えてる、
はいはい、
社会人も教えてる、
はい、
そうです。ご紹介が長くなりましたが、ところでその番組審議会なるものが第30回を数え、5月9日に立命館大学の新しい建物の中で開かれた、
はい、
番組を審議した、はい、どういう番組を審議したのか、はい、ちょっと説明してください、
は
い、
今回行いましたのは、不登校の、子どもたち、また、不登校になった、子どもたちが学校に行った時に、支援をする場所があるんですね。昔だったら保健室がその役割になっていましたが、専門の部屋があります。そうした、特にその中学校にあるんですが、中学校の、そういう不登校になった子どもたちの支援室を対象にした、なんて言うんでしょうね、教育という観点ではないんですけども、そういう学校やあるいは中学生を対象にした番組の、内容でした。
不登校の児童をラジオで応援しよう、
そうですね、
こういう番組を聞いたんですよね。
はい、
それじゃあ中身を聞いてみましょう。
NPO インホープオンエアです。この番組は中学校支援室児童家庭の皆さんに向けて放送しています。独立行政法人福祉医療機構長寿子育て障害者基金から助成を受けて制作しています。毎週木曜日午前10時からお送りします。今日はエドガー・フランツさんとキム・ソヨンさんにドイツと韓国のクリスマスについて紹介していただきます。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
Guten Tag、こんにちは。
クリスマスが近づいていますが、皆さんどう過ごしていますか？それでは今日は素敵なゲスト、エドガーさんとキムさん、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。エドガーです。私はドイツから来ました。6年前ぐらいから日本に行って、6年前日本に来たとき、まずは3年間仙台にある東北大学で勉強して、その後1年間松江にある島根大学でドイツ語を教えていて、それで今1年半前から立命館大学でドイツ語を教えてます。
ありがとうございます。じゃあソヨンさんお願いします。
こんにちは。私はキム・ソヨンです。韓国のソウルから去年10月に京都に来て、今は日本語の勉強をしています。来年から京都大学の大学院で環境政策について勉強する予定です。
環境政策って具体的にどんなことをされるんですか？
環境政策といえば、例えばゴミ分別のシステムを作ったり、資源の再利用の方法を研究したりする分野です。
ありがとうございます。エドガーさん、どうして日本にいらっしゃったんですか？
日本は楽しいですから
楽しい
、それだけではなく、あとは最初来た時は勉強のため来て、そうで今ここで仕事をしてます。
じゃあ、日本の勉強のためにドイツからいらっしゃってお仕事をされている。そうですね。
日本にドイツにいた時もドイツ日本語を勉強しました。
そうなんですね、うん、ソヨンさん、
はい、
日本の冬の印象ってどうですか？
そうですね、日本と韓国の冬の寒さは同じぐらいですけれども、私にとっては日本の冬がもっと寒く感じます。韓国のオンドルという床暖房が懐かしくなりますね。それと こう日本の女性のブーツや帽子のこう服装がおしゃれだし、夜にはお寺がライトアップされて素敵な感じです。
なんかね、ソウルはとっても寒いって聞きますけど、すごくね、はい、家の中はポッカポカでね、はい、あったかいっていう話も聞いたことあります。
番組の途中なんですけどね、不登校の子ども向けの番組だから、不登校の問題を扱うわけじゃないんですね、はい、普通の話題を不登校の子にも聞いてもらうと、はい、むしろ生徒も聞くと、はい、そういうことですかね。
聞いた子どもたちがですね、こんな聞いたとか、うん、もしくはこれ聞いてどう思ったとか、うん、そういうふうな話をするきっかけを、作り、そして話をするのもですね、うん、もちろんインターネットですとか携帯電話ですとか、はい、そういうのもできるんですが、できればその外に出て、うん、いろんな人たちと、このラジオの内容について喋ってほしいと、うん、
なるほどね、
でもちろん、そういうふうにしてラジオのことがきっかけにはなりますけど、うん、ラジオのことだけではなくて、うん、それぞれが抱えている環境の話だとかですね、親のこと、もしくはその自分の学校のこと、まあ、さらには苦しんでいることとか悩んでいることも、話をしてもらえれば、とにかく聞いて、そして誰かに呼びかけをしていく、働きかける、結果として街に出ていく、そういうふうな、外に出るきっかけを、このラジオが作っていければということでされているそうです。
あ、なるほどね。だからドイツの人がどうして日本に来たんですか。日本はとても楽しいんです。
はい、
じゃあそれをきっかけにして子どもたちが話するっていうこともありますね。
そうですね。
それから韓国の人がのゴミ分別の話とかね、で韓国のクリスマスなんていうのは普通はあんまり聞きませんよね。
そうですよね。
と話題になりますね、はい、確かにね。
ですから、いかにその周りに関心を持つかっていう、そういうメッセージが込められています。されているのは NPO 法人のですね、インホープという団体の、方でして、で、番組のその構成を考えていらっしゃるのが峰松茂穂さんという方でして、はい、今回の審議会ではその峰松さんを実際にお呼び立てをして、で、なんでこんな番組作ってるんですかって、はい、今困ってることは何ですかとか、はい、こうした方がいいんじゃないでしょうかと、逆に今度は、委員の皆さんから、助言や、コメントがなされるという、そういうふうな、会議でありました。はい、
私もその番組審議会の席に列席していたんですけど、はい、峰松さんという方はものすごく真面目に難しい問題を取り組もうとされてるような印象がありましたね。もともとは どういうことをおやりになってる、まあ、そういうボランティアとか NPO とかはやっておられるんですけど、本職は
もともと美術の先生でいらっしゃったそうで、はい、
そうですか、
はい、で、まあ、そういうふうな、学校に携わる中で、とりわけその教科教育の中でも受験だとかからですね、少し観点が違う部分でもありますし、むしろ世の中と向き合っていくという意味で、ご自身の関心を、こういうふうな番組に重ねながら、そして今の子どもたちに何らかのメッセージを届けていけないだろうかと、そんなふうに考えていらっしゃるようです。
あ、なるほどね。まあ、不登校の子どもたちを支援する活動っていうのはいろんな活動があるし、イベントみたいなのもあるでしょうし、集まってもらってる、集まってもらってるところに行くとかあるんですが、ラジオっていうのはその峰松さんとしては何か考えがあってラジオになったんでしょうかね。
むしろ顔が見えないというところがまずはいいという、
ね、耳だけで、
まずは耳で関心を持つで、そうするとだんだんこの、世の中に関心が重なっていくんじゃないかと、どうしてもその、顔が見える関係、というふうにいきなり要は外に出るって、外に出ること自体が、困難、
そうですね、引きこもっちゃうわけだからね、
はい、ですからまずはその声で呼びかけていく、あなたに届けているんだというところから始まって、そして、実際、聞いてる人たち同士が、語り合ってもらえれば、さらには、家から出てですね、まあ、学校まで行くと、で教室まで行けないという人たちがその支援室というところで、この放送を聞いて、
なんか学校へ行くんだけど教室に入って友達がたくさんいるところに入り込もうと思うとちょっと怖くなって、
はい、
一歩身を引くというふうなことですかね。
ですからラジオは、まあ、何度も言ってますようにきっかけとしてですね、なんか生きていけないだろう、活用できないだろうか、そんなふうな思いで 始められたそうです。
あ、なるほどね。そうするとラジオの特性っていうのはテレビと違って耳で聞いてるから、いろんなこう想像力って言いますかね、が広がりますよね、
はい、
世界が広がる、はい、そういうことに着目されたっていうことでしょうかね。
そうですね、うん、ちょうどこの活動には独立行政法人の福祉医療機構という、うん、その国のですね、機関があるんですが、うん、そこの長寿子育て障害者基金というのがありまして、うん、そこから、助成が出まして、
はい、
実にこういうのは意義深い活動だと、
はい、
今後のその子育てという観点も直接子育てをしているお母さんとか、そういう意味での子育ての、意味づけではなくて、むしろ、こういうふうなですね、今社会の状況の中でちょっとしんどいなと思っている人たちを、支援する人たちを、このように、助成金を出すことによって支援する、そんな意味もある
ということで。なるほどね。子育てっていうと、なんかミルク飲まして、元気にして、おいしいもの食べさせて、活発に動かしてっていうことがあるけど、
はい、
その中でかなりのパーセンテージの子がちょっと引きこもったり、
そうですね、
不登校になったりする、それをどう乗り越えるかっていう、
ね、未来をね、未来を担う人材だっていう、そういう位置づけでしょうね、う
ん、あ、なるほどね。やっぱりこういう活動をしてる中で不登校の子どもたちもだんだん元気を出して普通の生活に戻るっていうふうなことがあるんでしょうかね。
はい。もう少し番組が、はい、これ、もともとは12分で始めた、はい、これは、はい、ちょうど2007年の4月から始めた番組なんですが、はいはいはい、この2008年の5月からは、30分番組に、伸びたんですね。
あ、なるほどね。
ですので、はい、そうした活動自体がどんどんこう、うん、広がっていく、うん、その、なんて言うんでしょうね、うん、充実も、うん、こういう着実な取り組みの中に見えてく、うん、るかもしれません。もう少し番組の内容を聞いてみたいなと思います。
あ、なるほど、はい。それじゃあちょっと番組をかけていただきますかね。
はい、はい、お願いします。
NPO インホープオンエアです。この番組は中学校支援室児童家庭の皆さんに向けて放送しています。独立行政法人福祉医療機構長寿子育て障害者基金から助成を受けて制作しています。毎週木曜日午前10時からお送りします。今日は私マッキーがお正月を話題にしてお届けします。皆さん、改めましておはようございます。私はマッキーと申します。2年半前に京都に来ました。それまでは東京にいました。生まれも育ちも東京ですが、いわゆる切符のいい江戸っ子とかビジネス街をかっ歩するような粋なお姉さんとはほど遠く、ジーパンにリュックサックの方が似合う方です。長らく小中学生と一緒にレクレーションゲームで体育館で遊んだり、夏や冬にキャンプに行ったりしていました。
もっともっと聞きたいんですけれども、はい、審議会の中ではこの番組についていろんな意見が交わされたと思うんですが、はい、どんな意見、
は
い、
まず出たのはこの番組の冒頭の、うん、ナレーションもそうなんですが、うん、おはようございますっていう時間なんですね、うん、
はい、
朝の10時からなんです、
はい、
で、委員からですねこんな意見が出ました。要はなぜ夜じゃないのかと、なぜ朝なのかっていうことなんですね。でこれは聞いてなるほどだったんですが、うん、学校に来てる子どもたちもいると、うん、でそうするとちょうど朝の先生の打ち合わせが終わって落ち着く時間が10時ぐらいと、うん、
はい、
でかつですね、やはり引きこもりの子、不登校の子も、夜まで、要は昼夜逆転してるから夜じゃないかっていう風な意図での質問だったんですが、だからこそむしろこの番組を聞くために規則正しい生活をしようと思ってくれるんじゃないのか、そんな思いで朝、されているという話でした。
あ、なるほどね。意味があるんですね、おはようございますという一言にね、
はい
はい、他には何か、
はい、2つぐらい、紹介したいんですけども、まず1つは、こういう番組を学校の人たちと一緒に作らないんでしょうかっていうのが、うん、1つです、うん、でもう1つは、この番組は実際どこまで、目指していくのかってことだったんですが、うん、これがまさにですね今学校と、共に作っていこうと、しているということでした。 今後の発展が実に頼もしいなと思って私たちも関心を向けていく、そんなような話になりました。
なるほど、この番組はラジオカフェでも話題の番組の一つなんですね。
そうですね、京都新聞でも取り上げられたりもしています。
今後ますます充実して不登校の支援が広がるように希望したいと思います。お話は番組審議会委員長の山口博之さんでした。はい、お相手は住井隆夫でした。